天のお父様、今年も最後の礼拝となりました。この一年、神様が数え切れない恵みを備えてくださったことを、また変わらない御手を持って私たちの傍らにいて、また私たちを背負い続けて歩んでくださったことを感謝いたします。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと詩人が自分の心に言い聞かせましたが、私も新しい年を迎えるにあたって、もう一度この一年の恵みを振り返り、そして新しい年、本当にさらに神様、よりよく主の愛にお応えしていくことができますように、どうか私たちを御言葉をもって導き、また養ってくださることをお願いいたします。小さきしもべが御言葉を語りますが、このものを清めてあなたがお語りになりたいことをまっすぐ語ることができますよう助けてください。聞く私たちの心の目を開き、またあなたが親しく語りかけてくださいますように感謝をし、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を見ていきますと、ちっぽけな人間の頭では考えが及ばない、理解ができないということが、たくさん出てまいります。しかし、人間をお作りになった神様であるならば、人間の設計図 DNA を、お作りになり、またすべてのこの体や器官を設計してデザインして作ってくださった方であるならば、私たちが理解できない、その極め尽くすことができない知恵をお持ちの方でありますから、まさにそのような方を理解できないけれども、そのような方なのだと受け止めて信頼していく、そのことが求められているかと思います。今日二つのことを、これは壮大な神学論争にもなってしまうような二つのテーマなんですけども、聖書が同じように二つのことを真理として語っているということをぜひ受け止めたいのであります。どちらかにウェイトを置いてしまえば聖書的でなくなると思います。一つは、神様があなたを選ばれたということです。神様が主権を持ってあなたをまず選ばれたんだ。あなたは呼び出されて選ばれて今ここにいるということであります。今日の48節にもそのような言葉が出てきました。永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったと48節に記されていました。永遠の命に定められていた人たち、これは神の定め、神の選びということが言えるでしょう。神ご自身が私たちが何かをする前に、いや生まれてくる前に救いの中に選び定めてくださっているというのです。このことに関してはイエス様も直接福音書の中にその御声が記されております。有名な箇所を一箇所だけ開きたいと思いますが、ヨハネの福音書、開いていただけたらと思います。ヨハネの福音書の15章、そこはクリスマスにお生まれになったイエス様がやがて十字架を前にしていくとき、本当に親しく弟子たちに、また 主の御声を聞きたいと慕い求めてくる人たちに語った言葉です。素晴らしい箇所ですから、15章の13節から少し読みます。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。慈しみ深き友なるイエスという賛美歌もあります。賛美歌312番。しもべ、奴隷ではなくて、友だというんです。イエス様が人となられた神ご自身が私たちのことを本当の友達だと言ってくださる。それは本当に素晴らしい慰めに満ちた言葉ではないでしょうか。そして16節、ここに神様の選びがはっきりと記されています。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。私たちがこの聖書の神様を選んだと人間的には言うことができるかもしれない。しかしイエス様は、あなた方が私を選んだのではないんだよ。むしろ私があなた方を先に選んで、呼び寄せて招き寄せたからこそ、あなた方は私の弟子となることができているんですよ。そしてあなた方を友と私は任命します。大切な役割を果たしてもらう、本当に信頼を持った友としてあなた方を任命しますというんですね。そしてその目的があります。選ぶ目的です。これが一番大切なところです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。実を結ぶために私たちを選んでくださったのだと主はおっしゃるのです。昨日でしたでしょうか、フィギュアスケートの高橋選手ですか、本当に足をですね、再起不能かと思われるような大怪我をした中で、その後厳しいリハビリをしてですね、4回転をひたすら目指して頑張りましたね。彼の努力が実を結んだと新聞には報道されていました。結実、実を結ぶ、そうです。神様が私を選ぶときには、実を結ぶために選ばれるのです。実を結ばせない木にならないように、しかもその実はいつまでも残る麗しい素敵な香りを漂わせる、そういう実を結んでいく、御霊の実と教えられている愛、喜び、平安、寛容、親切、柔和、自制、そういう実を結んでいく、まさに人格がキリストのように変えられていくという実を結んでいく、そのために私たちは選ばれたのだとイエス様はおっしゃるんです。この神様の選びは無条件です。そして一切の人間的な価値観を逆転させるような、そういう選びなんです。もう一箇所聖書を開きますが、コリント人への手紙の一章、第一の手紙の方ですが、コリント第一の一章の26節以降のところを見ますと、 神様の選びというのはどういう選びなのかということがまとめられています。これは旧約聖書のアブラハムやそれに先立つ人たちの選びから始まって、ずっと聖書が一貫して語っている神様の選びの変わらない素晴らしい姿であります。第一コリント、コリント人の手紙第一の1章の26節から29節までお読みいたします。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。飯というのはコーリングという語で言われますが、呼び出される、こっち来てください、あなたをこの呼んでますということです。神様からの呼びかけです。飯です。あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも怒らせないためです。私自身のことを振り返ります、まあ、そのまま自分で評価いたしますと、やっぱりそうだなと思うわけですね。ただ取るに足りないものですよ。見下されているものです。また愚かなものですし、弱いものであります。そういう無に等しいものをあえて神様は、全く人間的に評価するならばふさわしくないものをあえてお選びになって、そのことによってあらゆる人間的な栄光をとどめて、お選びになる神ご自身の素晴らしさだけが、すべての栄光が神に帰されていく。ただ素晴らしいのは神です。神様だけです。私たちは神に作られた作品にすいませんと。そのように、この、ヨハン・セバスチャン・バッハがですね、SDG と、この曲を作るたびに、最後にですね、SDG とこう、まるでイニシャルのようにですね、書いたんですけど、それは、ソリデオ・グロリア、すべての栄光は神にあるように、私にこのような才能を備えてくださったのは神様なんです。私が優れているのではありません。私を褒めないでください。神を一緒に褒めたたえましょうという、そういう言葉です。私がすごいんではない。私を、こんな私を作って、見捨てないで、選んで育てて養ってくださっている方が素晴らしいんですよ。それを誰もが表していく。自分の栄光を求めていく生き方ではなくて、ただ神の栄光のためだけに生きていく。そのためにこそこの無条件の神の選びというのがあるのです。今年の初め、アブラハムについても、信仰の父と言われるアブラハムについても私たちは見てまいりました。アブラハムさんは選ばれるにふさわしい方であったでしょうか。奥さんを見捨てていくような人でしたよね。自分さえ助かればそれでいいと言ってですね、奥さんを自分の妹だと偽って、本当に妻の妻だということは隠してですね、奥さんはもう誰かの人の妻になってしまってですね。なんか演歌の世界みたいになっていくんですけども、しかし神様は取りに足りないものをあえてお選びになって、そしてひとたび選んだら絶対に見捨てないで、絶対に諦めないで、忍耐を持って忍耐を持ってその人を育て上げてくださる、そういう方であります。 さて、この神様の選びばっかり考えますと、何か運命論的なことも考えてしまうこともあるかもしれません。ああ、そう。永遠の命に定められて いない人もいるんだ。僕はそうかもしれない。僕は神様に見捨てられてるんだ。ああ、そうなんだ。もう生まれる前から定められているのか。ひどい話だな、神様って。この選びというものが行き過ぎますと、本当に神様は一方的に救われるものと救われないものを区別して、っていうようなことがありますが、しかし聖書を丹念に読んでいきますと、この選びそのものが他の人を選びに招いていくための選びといいましょうか。アブラムもそうでした。自分一人が祝福を受けるのではなくて、全世界の祝福の源、あなたが全世界の祝福さんになり、あなたを通して全ての人が祝福を受けて神様の恵みの中に入ってくるように、その目的のためにアブラハムが選ばれたのでありました。それは自分のための選びというよりは、他の人の救いのための選びと言えないでしょうか。そうです。神様は家族の中でまず誰かを選ばれて救われるんです。しかし他の残された家族が救われてない、救いに定められていないかというとそうではないと思うんです。一人を お選びになった神様はその方を徹底的に祝福して、徹底的に訓練していくことを通して、その人が祝福さんになって、その人の家族や周りの人が、その人を通して救いに預かっていくことができるようにという、そういう壮大な計画があるんです。あなただけが救われて天国に行けたらいいなんて神様は計画されてない、願われてないんです。いつでも聖書は、一人の人が救われたらその周りの人も神様の救いの視野の中に入っていますよ。ですから主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという確かな約束があります。もしかしたら自分中心な思いで神様を信じる方がいるかもしれません。そうしますと究極の自己中心な生き方ができるようになります。それは何か、自分だけが天国に入ればいいんだ、俺さえ天国に行ければそれでいいと言って、それで自分の好き勝手生きるということですね。他の人が地獄に行こうがそんなことはしたこっちゃない、俺さえ天国に行ければもういい。しかし神様がその人を先に選んで救いに導かれたのは、そんな風に生きるためではありません。その人同士で一人でも多くの人が呼び集められて、そして一緒に天の御国に入ることができるように、神様は悪者が滅びることを願っておられず、悔い改めて生きることを切に切に願っていらっしゃる方であります。祝福のもといとして選ばれていく、それはまさに光として、世界の光として、家族の光として、職場の光として、地域の光として、その国の光として選ばれていくということではないでしょうか。それを新約聖書的には世の光と言います。あなた方は世の光です。世界の光です。とイエス様は宣言してくださったんです。任命してくださっています。そういうふうに選ばれたんです。世の光となるべく選ばれたんです。それは自分だけが明るい光の中で喜び楽しむだけではなくて、暗闇の死の影の谷の中で、絶望して落ち込んで暗い顔をして生きている、もう私の人生は終わっている、この先何も望みがないという、そういう人たちにも光を分け与えるために先に救われたのでありました。この前クリスマスのイブの時にですね、キャンドルサービスをいたしました。食感礼拝、ここにろうそくがつけられて、順番にろうそくが、その光が届けられていきました。あの光を受け取った人はクリスチャンなんですよ。神様が光をつけてくださった。その光を誰も吹き消すことができない光です。 時にくすぐりかけることもあるかもしれない。しかし神様はくすぐる創心を消すことがないって言うんです。傷んだ足を折ることがないんです。この方本当に私たちの弱さを理解して支えて養って立たせて元気づけて私たちが倒れ果ててしまわないように支えてくださる方です。誰も吹き消すことが、ね、できない光です。どんな暗闇も消すことができません。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったと聖書は語ります。死の恐れでさえそれは吹き消すことができません。そしてその光を持った人は周りの人に、光のない人に光を分けてあげることができるんですよ。これは素晴らしい人生だと思います。しかし自分が光を受けて持ってなければこれは誰かに光を分けてあげることは無理でしょう。しかし光を周りの人に届けていくために先に選ばれた、それがクリスチャンの選びであります。もう一つの言葉は地の塩と言われますね。あなた方は地の塩です。塩はどんな働きをするでしょうか。腐敗を防ぎます。冷蔵庫がない時代、塩はとても大切な保存のためのものでした。また味を引き出します。隠れたところで自分を隠して、自分を溶かして周りを引き立たせる、これが塩ですね。ですからクリスチャンの選びにはこの2つの側面があるんですね。光としてこのその光を見せていくという側面もありますけれども、同時にある面においては自分を隠して、自分を溶かして、そして周りを味を引き立たせていく、周りの腐敗を防いでいく、そういうこの地の塩的なものとしても選ばれているということであります。さてもう一つの方に行きたいと思います。聖書はこれまで見てきたように神様が一方的に主権を持って選ばれたんだということが真理として教えられておりますけれども、同時に人間の側にも責任があるというんです。人間の側でいわば受け止めるか受け止めないか、受け入れるのか受け入れないのかということを決断する権利があるというんです。46節、今日読みました使徒の働きの13章の46節にその言葉が、この怒りを持ったパウロの言葉として記されていました。人々があまりにもたくさん来てですね、そこがもう行列のできる街道になってしまいましたので、そこの人たちはですね、元からいた人たちはこうすごいもう嬉しくなかったんですよ。自分たちよりも人気が出た人たちがそこにいるわけですからね。皆さんの視線が全部そちらに行ってしまうんです。自分たちの方には誰も見向いてくださって見向きもされなくなって、そこで人間は醜いものとなっていきます。これは人間の社会で避けられない現実でしょう。学校において、職場において、自分以外の人がどんどんこう評価されて出世したりとかですね、なんかしていくとですね、そばで見ている人はそれも嬉しくないと思うんですよね。もう妬みにこの燃えてですね、あんな奴はどっかに行ってしまうみたいなことをですね、思ってしまうかもしれません。ユダヤ人たちはそうでした。いや、まさにキリストが十字架にかけられた理由そのものがその人の妬みです。自分が神様になりたいから、神様、本物の神様いてほしくないんです。パウロは語りました。あなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。もうすごい言葉ですね。もう死刑宣告のような言葉です。あなた方はそれを拒んだ。自分自身を永遠の命にふさわしくないものと自分で自分を決めたんだ。救いを拒絶して、そんなものはいらないと拒んだんだ。クリスマスに多くの人たちが拒んだのと同じです。今年も一生懸命門を開いてですね、クリスマスにたくさんの人が来るようにと願っていたんですが、まあ、 わかりませんね。いろんなチラシを見たような人たちがですね、少し少し心を動かされて、神様の方に近づいていると私は信じています。しかし、多くの人がですね、教会とは違うところで、いろんなクリスマスを迎えたことと思います。キリストの居場所がないような、そういうクリスマスが多かったと思うんです。多くの人々が、救い主なんかいらない。私は神様に頼ること弱くはない。イエス様よりもたくさんの自分の欲しいものが手に入れくださるサンタクロースの方が大好きとか、なんかクリスチャンになったら堅苦しくて自分が自分でなくなるかもしれないから嫌だとか言ってですね、受け入れないんですよ。しかし聖書ははっきり語ります。このイエス・キリスト、クリスマスにお生まれなさったイエス・キリストを救い主として受け入れるか受け入れないかによって、あなたが永遠をどこで過ごすかがはっきり決まってしまいます。自分で選択することになってしまいます。一つは永遠の命です。天国と言われる場所です。しかし一つは永遠の滅び、地獄と言われるところです。一方では喜びと祝福が永遠に続き、一方では苦しみと嘆きと歯ぎしりと涙が永遠に続くところです。どちらに行きたいんですか？それは皆さんの責任において自分が選択しなければいけません。あなたの責任です。神様に責任をなすりつけることはできません。あなたはこの御言葉が聞かされて、それを理解することが神様が導かれているとするならば、応答する能力、それが与えられているとするならば、責任が生じてくるのです。英語が好きな人はこのレスポンスという言葉とですね、アビリティという言葉をくっつけるとレスポンシビリティになるというのを発見して喜ぶ人がいるかもしれません。私は喜びました。まあ、学校ってそうですよね。先生によって全然違うんですよ。教会もそうかもしれません。すいません。その科目を好きにさせてくれた先生がいたらですね、これは素晴らしいですね。私はそれまで、中学校卒業するまではですね、この英語は嫌だったんですよ。外国語なんか習う必要ないじゃないっていう、もうなんであんな難しい英語なんか覚えなきゃいけないのかと思っていました。ところが、ここぐらいになった時にですね、素敵な英語の先生に出会ってですね、英語好きになってしまったんですね。いろんな言葉を、その文化とか国籍を超えてコミュニケーションが取れたら、心と心が言葉で伝えたりこう聞き取ったりできたら、それは素晴らしいなということでですね、一生懸命勉強したんですが、ある時にこのレスポンスという言葉が、レスポンシビリティというこの責任という意味の言葉が、レスポンスという言葉とアビリティという言葉をひっつけてなっているんじゃないかと思ったんですよ。で、しかもそれ意味がある。レスポンスする、応答する能力がある。その時にこそ、レスポンシビリティ、責任が生じてくるし、責任が問われてくる。そうですよね。裁判をするときにも、その人が本当に応答する能力があったのか、そのことが問われて、それがあると判断されたならば、責任が厳しく問われていくでしょう。神様にレスポンスする能力が私たちには与えられるんです。だからこそ自分の責任において決断しなければいけません。そして神様は地の果てまでも救いをもたらすことを計画なさっています。誰にも数えきれないほどのあらゆる国民、あらゆる国の人々を神様は天国に招こうと計画されているんです。ということは、神様が私たち一人一人を見捨てておられないということではないかと思います。そして死ぬ最後の最後まで 悔い改めるチャンスを神様は与えてくださって、最後まで見捨てないで、何度でも人生やり直すことができるから、死ぬ必要はない、諦める必要はない、過去を振り返って昔は良かったって、こう、そんな風に振り返る必要もない。これからもっといい人生が与えられるとすれば、後ろを向かないで前を向いて生きることができるよ。そうですよ、クリスチャンの人生というのは、老いにも打ち勝っていくことができる人生です。健全なエイジングというか、年の取り方といいましょうか。昔は良かったっていう、この振り返るだけの人生ではなくてですね、外側は確かにシミやシワが増えたりとか、いろいろこう痛いところが出てきたりするかもしれない。でも、内なる人は日々新たにされていくと聖書は語ります。心はどんどんどんどん若くなり若くなり。そして、本当に神の国に入るにふさわしいものへと作り変えてくださる。日々新しくされていく。日々新鮮な感動を持って生きることができる、そんなものとされたならば、まさしくその人は希望の光としてその人生を生きることができるでしょうし、またたくさんの人をその光の中に招くこともできるかと思います。私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ。イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか。聖書は語ります。神の前にしばらくの時、祈りの時を持ちたいと思います。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。1分ほど時間を取ります。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。天のお父様、あなたは一人子を犠牲にしてまで私たちを選び愛し、また許してくださったことをありがとうございます。あなたは私たちを世界のもとへの置かれる前から、母の胎に宿る前から、祝福のうちに選んでくださっていると聖書は語ります。 永遠の愛をもって私はあなたを愛したと聖書は語っています。しかし私たちはそのような神様から背を向けて、自分勝手な、自分だけが良ければそれでいいという人生を選び取って、そして命から死に向かってさまよい出たものでありました。どこにも神様を受け入れる余地はなく、そして自分のためだけに生きて、そして虚しく一人ぼっちの、そして苦しみと涙の多い、また誰にもぶつけることのできない怒りや憎しみを抱えての、そんな暗い闇の中にいたような人生でした。しかしイエス様はまさに闇の中に輝き昇る光のような存在として、まさに世の光として、暗闇と死の影の谷にうずくまっていた私たちのところにも来てくださり、その光が私たちのところにも差し込んで、私たちがもし神様に心を開いていくならば、日の当たるところを神と共に祝福の方へと向きを変えて生きることができることを聖書は語っています。そして私たちが先に選ばれたのは、ただただ一方的な神様の憐れみ以外にありません。そして神様は私たちを通して、私たちの身の回りにいる方々を救おうとして願っておられます。どうか神様、あなたとしっかりと結びついて、あなたからの命と愛をいただき、そしてあなたに養われて良い実を結んでいく私たちとしてくださいますように。そして私たちの存在を通して、生き方を通して、周りの人たちが救いに扱っていくことができますように、そんな確かな日常を生きていくことができますように、私たちを助け導き、また戒め、また慰めてくださいますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。